またペースで、本当に10月にですね、木津川の長谷の地で教育館が与えられ、また土地が与えられ、改めてですね、土地の大きさをですね、調べると若干大きかったですね、皆さんに言っていたのと違いました。557坪ありましたですね、大きなところに本当に神様ですね、これから、ですね、いよいよみんなが共に集まる、一つところに集まって主を礼拝する礼拝堂をですね、建てようとされていることをですね、申し覚えて、心合わせて祈っていきたいと思います。そしてそのためにですね、私たちは先人の信仰者がですね、どのように神様に導かれていったのか、どのようにですね、応答していたのか、ということをですね、今日改めて知っていきたい。つまりですね、これは、すべての人は、例外なく、神によって作られている存在です。これは自分が認めても認めなくてもね、もう事実なんです。だからまあね、いや、私だけは卵から生まれていたと言い張っても違うようにですね、皆は、お父さん、お母さん、つまり、普通のですね、神様が作られた仕組みの中から生まれ出てきた命です。ね。そういう意味で例外がありません。そして私たちはですね、例外なく天地を作られた神によって作られた存在、たくさんの証拠があります。今日は時間がありませんから、それは言いませんが、本当に明らかな証拠がいっぱいありますね。そして私たちは、そういう意味で神に作られた存在であり、神様との関係を持つことなしには、本当の喜びやふれた幸せな人生は生きることができないと聖書は言っているわけですね。で、そのすべの一番大事なことが、ね、神との関係の回復です。この教会聖句です。聖句ですね。私が来たのは、罪であり、ね、あなたが命を得、それを豊かに持つためだと言われた。これがイエス・キリストが生まれた理由ですね。イエス・キリストのみが、地なる神様の回復をする唯一の道だ。ワンウェイです。キリストイエス以外に救いはないというのはそういう意味ですね。皆さん、そのことは、アーメンでしょうか、ね、そして、そのイエス・キリストは、善なる神は今も生きておられます。死んだ方ではないんですね。十字架にかかって終わりだったら、死んで、ああ、ええー、話、ええー、人やったけども、ああ、死んでしまはったな、で終わる。でも3日目に復活された、今も目に見えないだけで生きておられるからですね。そしてイエス様を救い主と信じる人の心の中に聖霊となって住んでくださって、その聖霊によって御言葉聖書を読むとき、祈るとき、私たちは人生という旅路において行く道が示され、慰められ、癒されて、励まされて、新しく内側から作り変えていただくことを体験するんです。皆さんいかがでしょうか。そういうね、今さらっと言いましたけど、そういう、でもすごいですよね、そういう人生を歩みたいでしょうか、ね、誰もが歩みたいと思うはずですよね。であれば、私たちはこの命の言葉、神様の御声に耳を傾けるものとなりたい。そして先人の信仰者がどういうふうに歩まれたかを神の声に聞きたいと思います。一つ目はですね、神の命令とアブラハムの証明です。ここにですね、一節がありますが、もうここは皆さんも有名ですから、何度も読まれた方がおられるかもしれませんが、このアブラハムと、この時は、ね、歯がないんです。まだね、歯の毛じゃないんですよ。皆さんね、これ、歯がないというのはですね、実はこれ、後々に歯が入るんですが、これはですね、歯というのはルア歯とかですね、命の息とかいう意味がありますので、神様との関係がよりここからまた良くなっていくという意味合いが込められているとも言われますね。ここはでも、アブラムです。アブラムは、ウルという場所で神様に語られます。第3版までは、そのうち主はっていう、そのうちというのが入っています。このそのうちというのはですね、父テラが死んだ後という意味ですね。この父テラというのはですね、31節見てください。こう書いてますね。読みましょうか、皆さんで。読めるからで、3、はい。テラはその息子アブラムと、ハランの子である孫のロトと、息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カランの地に行くために、一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだとありますよね。11章の31節、そう書いてあります。つまりテラはもともとカナンの地に行こうと思っていたと書いてますが、行かずにハランのところにこう留まったんです。これはですね、ハランが結構居心地が良かったんじゃないかと言われますね。私もですね、本当に目的をですね、定めながらも、いや、こっちの方がいいなと思ったらそこに留まってしまう。まあ、そういう感じでしょう。でもその時にですね、このシテラが死んだ後に、アブラムにこの神の声が聞こえてきたのであります。 で、そこで言われたの言葉ですね。じゃあ見ましょうか。皆さんで一節、過去のところを読みましょう。三、はい。あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの地に離れて、私が示す地へ行きなさい。そうですね。ここで言われていることは二つです。一つは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出ようということを言われています。ね。アブラムが住んでいた環境文化特権を捨て、ね、これは肉的な交わり、血のつながりの中に自分の居場所をもうずーっと持っていこうとするそういう生き方を捨てなさいということ。これが直接的な意味ですね。あなたの生まれ故郷を出よと。ね、どうですか皆さん。ね、ふるさとにね、本当にこのしっかりと根を張るということも当然ね、あるでしょう。でもそこを出なさいと主はアブラムに言われたんですね。なぜでしょうか。理由があったんですよ。それはですね、神様はこの父テラがね、ハランいいなと思った、実はハランの土地はバビロニアの神々の偶像との関係がすごく深かったんですね。偶像礼拝が盛んなカルディアのウルやハラの地から離れて、誠の神が示す地に行くようにという命じられたんです。で、神様ここから分かりますよね、一貫した視点が。つまりですね、神様は神様以外のものに心を向けていくものがある環境を喜ばないんです。ね、皆さん、偶像礼拝というのはですね、神、木とか石で作った、そういったものを拝むことだけが偶像礼拝でありますよね。神様以外のものを一番として生きることを偶像礼拝な生き方というんですよ。どうですか皆さん、今この瞬間どうですか、まあ、少なくともね、神様に向こうとして、ね、元旦のこの時に捧げてきたわけですよ、ね、でも今日本の多くの人々はね、年々増えてますよね、木や石で作った神々に向かっていく。だからこの中はですね、偶像礼拝をしているという意味ですね。で、私たちもですね、一旦教会のこの礼拝を離れてしまえば、この中に占めているものはひょっとしたらお金儲けであったり、ね、自分自身であったり、人との関係であったり、いろんなものが一番になっているかもしれません。それは偶像礼拝というんですね。でもですね、あまりにもこのハランの地は周りにいっぱいそういうのがあって、そういう環境がね、大きかったんですよ。そうですよね皆さん、環境がね、やっぱり影響するってことは確かにありますよ。だから私たちがそういう風なものを目に映らないようにするというのも一つの、これは努力の工夫ですよね。だからそういうですね、あなたを偶像礼拝へと向かわせやすい、そういうところから出て、私が示す地に行きなさいというふうに言われたんです。霊的な意味においてはですね、自分のこれが一番だと思っている考え方、これが絶対だと思っている考え方、そういったものをね、本当にもう一度見直して、本当にそうかと思って一歩踏み出しなさいということですね。これは霊的な意味です。そして主は言われました、私が示す地へ行きなさい、ね、実はね、これはですね、後々のこのことについて書いたヘブル人の手紙の11章には、どこに行けと言われるかわからない時に出ていたって書いたんですよ。で、だからね、一応この父親はカナンを目指したんですけども、この時別にアブラムは目指しているものはなかったんですよ。で、神様はここでね、どこどこに行けって書いてませんよね。だからとにかく行けって言われたんですよ。皆さん行きますか。最近私はですね、仕事事情がなくなってしまってですね、行けよとすぐに行ってしまう癖があって、まあ、それはいいのかもしれませんがですね、皆さんどうですか。どこどこに行けって言わないといけないでしょう。でもですね、神様はどこどこに行けと書いてないんですよ。私が示す地へ行けと言われた。これは非常に難しいですよね。でもですね、神様はどこどこと言わずに、私が示す地へ行きなさい、まあ、そうですね、神様は後で分かるとかですね、一緒に行ったら分かるという、そういうスタンスをよく取られますよね。まさにここもそうです。まさに神様ご自身への信仰の従順によって、この地上的なものの中に自分をですね、確立するというものを求めるのではなくて、神様自身にそれを求めて、神様自身に従っていく、あなたの御心にかなう歩みをしていきますという生き方へと行きなさいということなんですよ。つまりですね、霊的な意味は神を大事としていく生き方ですね。ですが、ここはですね、ハランは神を大事としない偶像礼拝の環境からですね、出るように そして具体的なことを言われました。2節3節ですね。じゃあ皆さんですね、ここを確認をすることも覚えて読んでいきましょう。じゃあ2節3節3、はい、そうすれば
私はあなたを大いなる君主として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福と共になさる。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。
ね、そうですね、というふうに、言われました、私たちはこの祝福のですね、言葉を受け取っていきたいと思うんです。まずですね、言われたこと、祝福の約束ですね。祝福の約束、まずですね、第一番目に大いなる国民とするということです。大いなる国民とする、これが一つ目の祝福ですね、この国民とはですね、国全体のことです。つまりアブラムを通して一つの国民が作られるという約束なんですよ。そうですね、具体的にこれはイスラエルの民のことを言いますね。大いなる国民ですね。で、この時から500年後にですね、モーセという預言者が現れてから、イスラエルの国民が始まっていくんですね。で、イスラエルは一時的に世界の中でも最も大きな国となったわけですが、基本的にずっと小さいですよね。だいたい大きさはですね、四国ぐらいの大きさですよ。今もですね、近隣の国々の脅威と国際世論の圧力を受けている国ですよね。しかし、イエス様が再び来られる座りの時には、イスラエルの民がイエス様を待ち望んでいた救い主は、ああ、この彼がですね、今も待ち望んでいる救い主はイエス・キリストだったということを本当に信じて、世界中から集められて大きな国が形成されると予言されているんですね。皆さんご存知のように、ゼカリア書とかですね、いろんなところに書いてあります。あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようというのは、ユダヤ人は自分たちの地位としてアブラハムを尊敬し、私たち異邦人のね、民もアブラハムを信仰地位としていますよね。そしてですね、いわゆるイスラム系の人たちもアブラハムを偉大な預言者として崇めているんですよ。まさにそれがね、なっているんです。ね、この約束がその通りになっている。まさに神様の予言通りですよね。で、今も現在に多くの影響を与えている名前、それがアブラハム。イスラエルの民ですね。しかもですね、この時まだですね、このサライはですね、ここに書いてますよね、30節、11章30節に、サライは不妊の女で、彼女は子がいなかったと書いてあるんですよ。不妊の女なのに、アブラムから大いなる国民が出るというのはですね、これ素晴らしいですね、約束なんですね。皆さんどうでしょうか？このことをまず言われたことを私は覚えたいと思うんですね。そして二つ目の約束、それはですね、アブラムを祝福する者に祝福がもたらされるということです。ね。その反対に呪う者は呪われというふうにありますよね。皆さんこれどういうことでしょうか？これは一番目、一義的、ね。二義的にはあります。一義的にはですね、イスラエルの民を祝福すること。これは私たち、その祝福する者は祝福を受けるんだということです。ね。これは昨年ですね、ナオミとルツを通して私は受け取りました。ね。まさにですね、ルツはモアブの女標人だったけれども、ナオミの、つまりイスラエルの人のナオミの信じる神を、私の神ですと告白した。ね。まさにあの形です。イスラエルのこの民を祝福する者は祝福するんだ。祝福されるんだということですね。なんという素晴らしい約束でしょうか。ね。具体的にはエルサレムの平和のために祈るということですね。ですから私たちはね、このことを受け取って、具体的に月に一回ですね、祈りの時を持っていますね、ハイナイト。まあ今週末ありますけども、皆さんですね、そのことをですね、覚えていきたいと思うんですね。ぜひですね、ここに心を合わせて、共に祈っていくものとなっていきたい。祝福するものは祝福されるからです。そして、二義的にはですね、つまり霊的なアブラハムの子孫とは、イエス様を信じるクリスチャンですよね。霊的なアブラハムの子孫である、あなた、キリスト者を祝福するものは祝福される。つまりですね、このイエス・キリストを信じる者をね、祝福したら、その人も祝福されるということですね。 つまり私たちも祝福を受け継いで流していく器とされたということが、これが握りですね。まあ、この二義的な方を私はよく聞く方が多いと思うんですが、まず最初は一義的なことです、ね。イスラエルの民を祝福する者は祝福されるんだということです。このことをね、私たちは、この年の最初に覚えたいと思うんですよ。で、聖書の実例がありますよね。例えば、イスラエルの民はエジプトにおいて奴隷となって苦役を強いられましたが、エジプトは神によって裁かれましたよね。また、偵察に行った、ね、カナン地を偵察に行った時に、あの異邦人のカナン人で、遊女ラハブは、イスラエル人のその偵察隊を助けましたよね。そうすれば、そのラハブとその家は、カナン人をイスラエル人が滅ぼす時に助けられたわけですよね。まさにそういう具体的な祝福を受けたわけですよ。ね。皆さん、この祝福ということをですね、何かいいことが起こるとか、そういうことだけではありません。旧約聖書は祝福とはですね、本当に繁栄するとか、子孫が増えるとか、そういうことを祝福というふうに言ってますが、新約聖書では、受け入れられるとか、肯定されるとか、いうことに重きが置かれてますよね。つまり、まとめて言えば、つまり祝福のもといはイエス様なので、イエス様が共におられるということをですね、どんな時にもですね、味わう心が与えられるということです。これが祝福ですよね。皆さんどうですか？周りがですね、本当にですね、苦しんで辛くて、世の中今年ね、どんどん悪くなるというふうな、そういうふうな学者もいますよね。そんなこと聞きたくないですよね。でも状況とは確かに変わっていきます。イエス様も、週末の前にしたら、愛が冷えて、飢饉が起こり、地震が起こり、そして戦争が起こると言われました。だからですね、そういう意味では人間的には良くなっていきそうにない。ことを言われたんですよ。でもそのことを経て、上の苦しみを経て、本当にですね、私たちは顔と顔合わせてイエス様と出会うことができるというね、ことです。であれば、そういうですね、具体的な現実の中で、私たちが同じように神様を知らない人と同じように一喜一憂すると、それはもったいないですよね。神様のことを信じている民としての視点を持って、私は見る。じゃあそれはどういうことでしょうか？つまり、インマヌエルの神様、どんな時でも天地を作られた神様、私のために命を差し出してくださった生ける神様が共にいてくださるということを一時たりとも忘れない、ね、そういう神様を実感できる心が増し加っていく、ね、これが祝福です、ね、ですからですね、私はそういう意味では祝福受けたいですかって言われたら皆さん全員手上がるでしょう。であればこのことをですね、私は受け取っていきたいんですよ。アブラムを祝福する者に祝福がもたらされる。ね。そのことを大事にやっていきましょう。そして、ね、私はこの祝福を受け継ぐ者だということも覚えたい。そして三つ目ですね、言われたことは、アブラムがすべての民を祝福する祝福のもといとなるんだということですね。これはどういう意味でしょうか。ね。アブラムが祝福のもといになるんだと。ね。つまりですね、聖書を教えているのは、ここがイスラエルが存在する究極的な目的なんですよ。つまり、イスラエルから神が願われている、また皆が願っている救いが訪れるということですよ。アダムとエベデンの園を離れ去ってから、地なる神様は何とかして、私たち人間を自分のもとにもう一度、引き戻そうとされましたよね。それはイスラエルによってそうなるんだと。つまり地上に本当の救いをもたらすイエス・キリストがこのアブラムの子孫から送られてくるんだというものです、ね、最初の人アダムが罪に落ちた時に神様はそのサタンの力を打ち破る救いをもたらす方を送ると、あの原福音ですね、創世記3章15節で約束をされました。まさにそれがアブラムの子孫から生まれる。地上のすべての人はアブラムから出る一人の子孫、主イエス様によって救われるようになるということ。これがですね、祝福のもといとなるということです。皆さんどうでしょうか？つながっているんですね。救いはイエス様の十字架と復活によって完成されました。このキリストを我が救い主として信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つんです。もちろんこの約束はあなたも含まれます。すべての人が含まれます。最初申し上げたように、例外はおられないんですよ。ならば例外がないからです。すべての人は神に救われたから、この神が救われた方法によってのみ救われるんです。 皆さんどうですか？救われている方は幸いですね。まだの方はぜひ今年このですね、本当に救いをいただいていただきたい。神の恵みによって選び出され、憐れみによって神の子としての特権が与えられていく。それは神様からの特別な祝福を受けたことですよ。神の子供ですから。で、皆さんですからね、今年は神様の環境によりもっと近しいものとしてください。皆さん近いですか？ね。前も言いましたけれども、私のですね、本当に友人の中にはですね、一緒に祈ろうと言ったらですね、お父さんって言って祈る人がいるんですよ。いきなりお父さんっていいのかなと思うぐらい。天のお父さんですね。それだけ近しいんです。皆さんですか？イエス様も私たちの兄貴ですよね。ね。だから、お兄ちゃんと言ってもいいんですよね。天のお父さんってね、お兄ちゃんって。だからそういう本当に何でも神様に申し上げるような、より昨年よりも神様との親密な交わりを育んでいきたいと思うんですね。今年はですね、いろんな昨年なかったようなことも起こってくるかもしれませんよね。先ほど申し上げたように、週末の前兆がどんどんとあるとイエス様言われたので、その時にだからこそ私は祈り求めていきたいと思うんです。私たちが、ね、霊的なイスラエルの民になるということの約束の御言葉を2つ表しておきました。これですね、ちょっと図解今日お友達もね分かるようにと思ってと言いましたが、まあ、今私が申し上げたのは全部そうですね、イスラエル、アラブ、皆さんに祝福のもとになるんだ、ね、そして、ここに大きな神様の計画がある。で、アブラハムの名というのは祝福のもとになっていくんだということですね。で、アブラムを通して広がっていく家族がいるということですね。そして、祝福するものを祝福するんだと。で、ここを覚えてくださいね。アブラム、つまりイスラエルの民を祝福するものを神は祝福するんだということを言われたんですね。私もそうです。で、逆に呪うものは呪われていくんだということですね。はい。そして、私たちは、すべてのね、人に、つまり世界に、アブラムの名は、本当に祝福を与えていくものとなっていくんだと。で、これがですね、この辿った歩みですよね。ウルからですね、本当に腹に留まって、そしてカランの方に行くんだと。結構距離がありますよね。だから今腹に留まっていたんですね。で、ここでいいんじゃないかというふうに。でも腹にはいっぱい偶像がいたんですね。そして今からカランの地に、でもどこに行くかと示されてなかった。これがですね、具体的な、この神様からのですね、命令と約束を受けた時の、場所です。いかがでしょうか。そして第2番目ですね。信仰による、この御言葉を読みましょうか。じゃあ下の御言葉を読みましょうか。では、ガラテヤ書3、はい。ですから、信仰によって生きる人々が、信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのです。それは、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって、異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。アーメンですね。このですね、使徒パウロは、あのユダヤ教の指導者のパウロは、この旧約聖書における約束が、今、異邦人のあなたにも繋がっていたんですということをはっきりと伝えているんですね。でも、本流は、ユダヤ人、イスラエルの民ですね。私は支流です。継ぎ木という言葉もですね、ローマ人の手紙がありますが、つまりですね、今も神様のご計画は続いているんです。そして私たちはそこに継ぎ合わされたものに過ぎない。だからですね、一番の本流の神の選びの民、でもまだ救い主はイエス様じゃないと言っている。だから私たちが祈っていく必要があるんですよ。私が本当のことを知らされた。だからそれを伝えていく必要があるんだと。それが神様の大いなるご計画を進めていく、ね、そういう役目となるんだということをね、受け取っていきたいと思うんです。最後です。信仰による従順です。ではこのですね、命令を受けてこのアブラムはどうしたでしょうか、ね、その命令だけを受けて終わったんでしょうか、約束だけを受けて終わったんでしょうか。違います。こう書いてますね、4節、こうあります。アブラムは主が告げられた通りに出て行ったとあります。告げられた通りに出かけたんですよ。皆さんどこに行けとも言われたのに、皆さん出かけられるでしょうか。しかもあれだけの長い距離ですよね。どこに行ったらいいんだと。でも神様に従って出て行ったんです。これは非常に大切な言葉です。なぜならば神の壮大な人類の救いの計画、マスタープランと言いますが、この一言にかかっているんですよ。つまりこれは信仰とは何かという明確な定義が書かれているんですね。皆さん信仰とは何ですか。このね、念頭にもう一度確認しましょう。信仰とは、 あの御言葉思い出しました。信仰とは、まあ、第3番でいいですよ。望んでいる事柄を保証し、目に見えないことを確信させるものです。よろしいでしょうか。皆さんで3、はい。信仰とは、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。そうありますよね。神が願っていることですよ。私が願っているものが全部なるという意味ではありません。ね。そう、もしね、そうなったらね、私の信仰とか祈りの熱量が問題になってくるんですね。うわーとかね。熱量ではありません、皆さんね。そこにまた頑張りが入りますからね。違う。神が願っていることをね、私は受け取っていくことができるんですよ。ああ、そうなんだ。自分は間違っていた。神はこう願っているんだということ。信仰とはそのことをね、保証するんです。そして目に見えないものが見えるかのように生きることができるんですよ。そうですね。神様見えません、今は。でも確かにおられるということをですね、私はいろんなことを通して確認できるんですよ。ね。風見えませんが、風によって木が揺れますよね。ああ、風吹いてる。感じますよね。そういうことが起こってくるんですよ。ね。せっかくね、救っていただいてイエス様と共に歩ませていただいているんです。ですから、神様が生きておられることをね、より今年は、体験させていただきたい、ね、と思うんですね。で、そのために、このアブラムがしたことを習いたい。まず、神を信頼して、その御声に聞き従いましょう。ね。御言葉をいただいたら、その御声に聞き従うんです。もう一つは、神の行い、神がしてくださることを受け取るんですよね。信仰とはですね、神を信頼し、その御声に聞き従うことです。ね。そうですよね。現状を見て判断するのではなくて、現状がいかであろうと、御言葉によって確信が与えたら進んでいくんです。ね。これを信仰と言います。皆さん、先人の信仰者、ノアもそうでしたよね。ノアは箱舟を作りなさい、箱舟に入りなさい、箱舟から出なさいという三つを命令を受けた時に、ノアはすべて主が命じられた通りにしたんですよ。ね。ノアはまだ洪水、起こってなかったんですよね。しかも作るのに100年かかったと言われますよ。ねえ、みんなから馬鹿にされてですね。でも、実際神様のことがなったんですよね。神を信頼し、神の御子に従う、これが信仰です。信仰とはですね、神様が主役なんです。神が主語です。でもね、宗教は人間が主役なんですよ。だからね、宗教と違うってことを覚えたい。神様は宗教を受け付けませんが、信仰を喜ばれます。ね。神様はこの地上に来られた時に、果たしてこの地上に信仰があるかどうかをご覧になるとあります。そしてですね、このことを覚えたい。そしてアブラムは、年は75歳になっていました。ね。いろんな都合があったでしょうが、信仰を持って主の命令に従っていったんです。ね。私はそのことをですね、もう一度覚えていきたいと思いますね。ヘブル11章、こうありますね。信仰によってアブラムは相続財産として受け取るべき地に出てきての召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。って書いてありますよね。で、なぜできたのか、それはこう書いてますね。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。これはどこですか？天の都ですよ。永遠の都をね、見ていたんです。その都を設計し、建設されたのは神です。つまりですね、彼は、旅人であり、寄留者というスタンスを持って歩んでいたんです。皆さん、ここをもう一度、ここに刻みましょうね。私たちはどうですか？地上では、旅人であり、寄留者なんですよ。もちろんですね、定住する家は持っているわけでしょうが、でもですね、心は、国籍は、天にある。だから地上生涯に、縛られ、続けたり、縛られ、切らないんですよ。ね。そのことを覚えましょう。いつもニュートラルで、神様があなたが必要と言われたらどうぞと使ってくださいと言えるものとなりたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか。私はですね、そのことをですね、覚えていきたいと思うんです。ちょっと皆さんですね、年初なのであまり本来と関係ありませんが、聖書の真ん中ってどこかわかります？こんなこと調べる学者さんいるんですね。詩篇118編の8節なんですよ。ど真ん中ね、全部が前が594章、後が594章、全部で1188章なんですけども、その118編の8節にこうあるんですね。まあ 地域の人も覚えてください。主に身を避けることは人に信頼するよりも良いって書いてあるんですよ。ねえ、この節目のど真ん中にねえ、まさにアブラはそうしたんですよね。主に身を避けたんですよ。人の意見は私は聞きやすいものですけども、そうではなくてね、神の御声ね、最後にですね、具体的に私たちは御心ってね、いつもね、よく聞くし言うけども、大体どうやってわかんのっていう人をね、思う人いるでかもしれませんね。私もその御心って何なんだなってね、このですね、御心ね、を知るには、それはですね、まず御心と明らかな御心がありますよね。御言葉によってはっきりと教えていることですね。例えば人が救われることとか、清くなることとか、受け入れを与えることとか、善をもって悪に打ち勝つとか、これもう明確ですね。これも明確な御心です。いちいちですね、悩まなくていいです。人が救われることはもう御心です。成長することも御心です。でもね、わかんない。つまり明らかでない御心がありますよね。委ねられた御心。そのことをね、受け取る鍵は何か。四つ挙げました。一つは、これしかありませんね。一つ目は、神に尋ね聞くんです。皆さん、尋ね聞くことの話にですね、御心なんかわかりませんからね。ね、それはですね、本当に、いくら神様は気前が良くてもですね、難しいですね、尋ね聞くんです。つまり祈りは尋ねる、聞くは御言葉ですね。皆さんされてますか。だから聖書通読が大事なんですよ。あれ別にですね、基礎やるためのものではなくて、お勤めではありませんよね。いや、今日のお勤め終わったなんていう風な発想にならないでくださいね。あれは神様に尋ね聞く、交わりを深めていく、仲良くなるための手段です。ね。祈りと御言葉からですね。はい。そして、まず二つ目。それは、思いが与えられるんですよ。ね。そしてその思いはですね、時が経っても変わらないんです。ね。思いが当たり変わらない。私もそうでした。その御言葉がね、ずっと迫ってくるんですよ。ずっと消えないんですよ。寝ても覚めても。ね、そういうことが起こってくるんです。そして三つ目、状況がどうかってこともありますね。でこれは、例えば献身していくといえば、一人と家族がいるときは違うでしょうね。それだけハードルも高くなりますよね。そして状況はどうなのか、今状況なのか、出ていきやすいときなのか。だからこう、そのうちのような寺がなくなった後ですね、状況的に。テラのそういろんなこうね、昔はもう本当に父親は絶対的な力を持っていましたが、それがなくなった後なんですよ。状況が変わったんですよね。そして四つ目、大切です。平安かどうかです。平安があるかどうかね。私の信仰生活は聖書全体から聞き教えていくように、全体を見る視野を持って判断すること、決断ですよね。そういうことが求められています。そのためにですね、その決断において平安というのが来るんですよ。心がざわざわざわざわざわしね、波打ってるような時にですね、決断というのはできないです。でも本当に何かね、状況がもう最悪でも、自分はすごく平安なんですよ。そういう時、この4つですね、大きく分けたら。皆さんどうでしょうか。このようなことをね、もう一度年初に覚えていただきたいんですね。皆さんもですね、御心ということを求めることがあります。昨年ですね、そういう意味で大きなですね、神様の導きをいただいたときに、いろんなことがありました。状況的にとかね。その時は別にですね、全てが揃っているわけじゃありませんでした。でもすごく平安というか確信、これあったんですね。ねえ。だから、あとは神様よろしくお願いしますと。ね。で、皆さんの中にもですね、いろいろあったと思いますね。やっぱりここだけではね、もう私たちは難しい。神様が大きな神の国を立て上げていくために、広い場所が必要だ。伸び伸びと礼拝を捧げることができる。そしてこれからの世代に大きなね、本当にそこが必要だということを皆さん、ね、もう一日に一回思ったはずですよ。まさかこれですよ。ね。思いが与えない。それが消えなかったんですよ。ね。そういうこの4つのね、ことを覚えていただきたいんですよね。そうするときにですね、私は本当にたとえ現状がどうであろうと、この御言葉の確信を持って、ね、握って、ステップを踏むときに、神様が道をさあさあと開ける。そしたらですね、サーチライトのように向こうまで見渡したいという欲求がどっかにあるんです。でもそれは難しい。神様、あなたの、神の御言葉は私の足の灯火、道の光です。つまり、目先のところを照らされるんですよ。だいたい半径2メートルぐらいでしょうかね。で、一歩一歩進んでいく。これがね、神様との歩みなんですよ。サーチライトではないんです。ね。で、私はそれが欲しいと思うんです。でも、一歩一歩神様と共に歩んでいく。この歩みを持っていくことができたから、つまり、覚悟ができたから、アブラムは、どこ行けとも言われてなくても出ていくことができたんです。私はどうでしょうか。ね。 私たちはもう約束されています。祝福のもといとされた、ね、だからそのことを覚えてもう一度私は出ていきたいと思うんですね。そして新しいいろんなことがこれからも起こっていくでしょう。その時にね、私はね、ワクワクする心を持ちたいんですよ。え、神様次はどうなんですかってね、とか思う心よりもどうなんですかってね、新しいことが始まろうとしていたら神様どんなことですかっていうことにワクワクしていきたいね。そしてお互いがね、なんかワクワクするねっていうことをですね、お互い言い合えて、もちろんですね、そういうふうなことがない時もあります。その時はお互い祈り合って、神様どんなことされるしてるんでしょうねっていうことをね、期待を持って祈りがますます育まれていく、そのような放送のチャペル共同体となっていきたいと思うんです。共に今年1年も主の御声を聞き、そして尋ねて、そして神様にさらに期待して歩んでいくものとなっていきたいと思います。祈りましょう。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族、あなたによって祝福される。神様、ありがとうございます。元旦のこの主の日、あなたがこの先人の信仰者アブラムの歩みを通して、私も同じように神様に約束をくださということを教えてくださって感謝します。この御心をしていく、このその手当のことも分かち合わせてくださり感謝です。あなたに日々尋ね聞く思い与え、それがずっと変わらない状況どうか、そして何も平安があるかどうか、このことに心を向けて、ますます神様、私はどのように歩んだらあなたの願いに叶えますかという思いを持って、あなたの関係がますます育まれていき、互いの兄弟姉妹の関係が育まれていく、そのような一年となりますように期待して、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。